マタイによる福音書2章7節から11節となっております。それでは拝読いたします。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに遣わしていった。行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ、私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が彼らより先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げた。本日はこの箇所を通しまして、イエス様に導く喜びの星という題で泉川牧師にメッセージを取り付いていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も変わりなきあなたのご愛の中で、このように平安な心を持って礼拝に導かれ、またあなたのことを見上げ、あなたを賛美することのできる恵みをありがとうございます。私たちが日常生活の中でさまざまな恐れを感じることがありますけれど、しかしそのような中にあっても、あなたを見上げ、あなたとの交わりの中に置かれるときに、私たちの中に深い平安が与えられることを感謝いたします。今日も礼拝の中で心からの思いをあなたにお捧げしたいと願っておりますが、私たちの心をあなたが喜んで受けてくださればと願っております。またあなたご自身は私たちを祝福し恵みを与えるためにこの礼拝の場に導いてくださいましたので、私たちはあなたの愛と恵みを必要としております。どうぞ私たち一人一人があなたが与えてくださるすべての良きものしっかりと受け止めることができるように、私たちの思いがただただあなたに対しての信頼の心を持って向かうことができるように導いてください。今日も与えられた聖書の言葉を感謝いたします。あなたの御言葉が私たちの心を照らし、また私たちが何を求めるべきかを教えてくださるので、どうぞ私たちが御言葉を受け止めて御言葉のように生きたいと願うときに、ご聖霊を通して必要な新しい心や新しい思いを私たちに与えてくださることをありがとうございます。御言葉を語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに置いてくださることありがとうございます。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の2章7節から11節を通して語らせていただきたいと思います。今日のメッセージの中心がこの箇所の中にあるので、この箇所を聖書のお言葉を中心に語らせていただくところではありますけれど、マタイ福音書の2章の1節からですね、東方の博士たちが西の空にですね、光り輝く大きな星を見つけた。でそれはユダヤの地に新しい王が生まれる印であると、それを確認しました博士たちがそのことを確かめ、また新しく生まれた王様に捧げ物をということで、ユダヤの地にまでやってきたというお話であります。もうこの聖書の箇所は皆様もよくご存知の箇所であると思います。まあ、そういう中で今日はどういうところに私たち目を留めたいかということなんですけれど、この博士たちにですね、 星が現れたというのがありますよね。星が現れた。そしてその星は生まれたですね、巫女であるイエス・キリストのところにまでこの博士たちを導いたと、こう教えていますね。そうした時に星そのものはですね、イエス・キリストではないわけです。星はですね、イエス・キリストのところに導くものとしてその役割を果たしていったということですね。そういう意味では御子イエス・キリストのところに人々が近づいていくためには、そこに導くもの、導くですね、存在があるんだなということを教えられます。このクリスマスのことではなくても、例えばイエス・キリストがこの世界に現れるにあたってですね、イエス様は全ての人々を救うためにこの世界に来られました。そのイエス・キリストにですね、多くの人々を導く者がいましたよね。バプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネがですね、イエス・キリストに人を導く、道を備える役割をしてくださったことによって、多くの人たちがですね、イエス・キリストと出会うことができたということですね。ですからイエス・キリストは私たちのために来てくださいましたけれど、その私たちのために来てくださったイエス・キリストと私たちがお会いすることができるためには、実はイエス・キリストのところにですね、導くものが必要であるということを教えられるわけです。で、後にイエス・キリストの弟子たちの中、十二弟子というのがいますけれど、そういう彼らがですね、また世界中の人々がイエス・キリストにお会いすることができるために、彼らはまた間に立って働いたわけであり、そして彼らのまた弟子、またそのまたの弟子というふうにして広がっていくクリスチャンの群れがですね、救い主であるイエス・キリストとの間に立ってくれて、そして多くの人たちがまた弟子たちを通し、あるいはクリスチャンを通してイエス・キリストに出会うことができるようになったということです。そういう意味ではイエス・キリストは全ての人々にとって必要な方ですけれど、そのイエス・キリストはこの世界に来てくださいましたが、しかしそこには導く存在が必要であるということは、心に留めておくべきことであるというふうに思います。ですから皆様がですね、クリスマスの季節、東方の博士たちが導かれた輝く星があったんだよね。で、そのことは皆様の中でもはっきりと意識の中に残っていることだと思いますけれど、その時にですね、私たちは一体この星というのは私たちにとってどういうふうに受け止めるべきかということをもうちょっとですね、はっきりさせていきたいと思うわけですよね。結局のところ、イエス・キリストのところに導くには星が必要であった。そして今日私たちはですね、この星こそ、この星こそ実は私たち一人一人なんだということを心に留めたいんですよね。ですから空に星を見るときにですね、ああ私たちだ、あるいは私だ、そういうふうにして空に輝く星を見ることができるのであったら幸いだなというふうに思うわけです。皆様も信仰を持って生活されている方々がほとんどですけれど、皆様がイエス・キリストにお会いするためには、皆様をそこにまで導いてくれた人がいたのではないでしょうか。誰にも誘われず、誰にも声をかけられず、誰にも愛されず、親切にもしてもらえなかったけれど、でもイエス・キリストにお会いしましたという人はですね、おそらく救えないのではないかというふうに思うわけです。必ずですね、この夜空に輝く星のようにイエス・キリストのところにまで導く存在が必ず皆様の周りにもいるはずですよね。イエス・キリストは私たちのことを世の光と表現しました。 まあ、その言葉にはいろいろな意味があるんですけれど、でも今日の聖書の言葉との兼ね合いで言うのであれば、私たちはですね、世の光イエス・キリストに、お会いすることができるために人々を導いていく、そういう存在だというふうに受け止めてくださってもいいのではないかというふうに思うわけです。まあ、そういう意味で、クリスマスの季節に私たちはイエス・キリストをお迎えするにあたって、あるいは多くの人たちに対してイエス・キリストを紹介し、イエス・キリストとの出会いを、推し進めていきたいと願うのであれば、やはり私たち一人一人がこの空に輝くあの大きな大きな星のように、私たち自身がその導きたいと願っている人たちの星となっていかなければいけないというふうに思うわけであります。そして考えてみれば象徴的ですよね。星はですね、明るい昼間にはなかなか見ることができないんですよね。そうではなくて、星は光を失ったですね、闇を夜にですね、小さな星であって、あったとしても、その存在を隠すことができないほどに輝いてくるわけですよね。ですからこの人々にですね、イエス・キリストを指し示すことのできる、そういう星となるべき人たちは、おそらく導いてあげたいと願っている人が人生の暗闇の中で本当に希望を失って生きているかもしれない、悲しみに暮れているかもしれない、そういう時にですね、まさにそういう時にこそ星のように輝く私たちがその人の傍らに近づいていくということは、とても大切なことだというふうに思うわけであります。さて、星を必要とするのはですね、ある意味では、希望を見出すことができなかった、助けを見出すことができなかった、共にいてくださるものを見つけることができなかった、さまざまな意味でですね、心が暗い人たちであるというふうに言っていいと思いますけれど、ただ心が暗くなった人たちの中にですね、2種類の人たちがいますよね。心が暗くなった時にですね、もはや絶望してしまって、で下をうつむく人はいると思いますね。下を見ると何も見えません。しかし同じ失望の中にあっても、顔を上げてですね、空を見上げる人たちはいるわけですよね。その人たちは絶望の中に取り込まれていたとしても、でもそこにですね、わずかであっても望みを覚え、希望を見出そうとする。どこに私の助けがあるのか、どこかに私の助けがあるはずだ、そういうふうにですね、希望を見出そうとする者は顔を見上げていくということになるわけです。私の救いはあるだろうか、そういうふうにわずかな希望を手がかりとして、その人が周りをですね、見渡した時、その時に彼らが希望を探そうと思って見渡した時に、私たちの存在がですね、彼らに対して彼らが望んでいる希望を感じさせる、希望を感じさせる存在であるならば、その人は光のもとに近づき、そして光とともにイエス・キリストに近づいていくということになるのだろうというふうに思います。まあ、そういう意味でですね、このいろいろ心を痛めて辛い思いをしている人たちがですね、顔を見上げた時に、そこに何を求めるんだろうということですね。私たちはですね、誰であっても孤独ほどですね、辛いものはないと思います。誰も受け入れてくれない、誰も振り向いてくれない、誰も自分のことを見てくれない、こういう状況の中に置かれている人の心はまさに暗闇の中にいるもののようだと思いますね。しかしそういう時にですね、 私たちを受け入れてくれ、そして私たちがそこにいていいんだと思えるようなですね、交わりですね、自分の心の居場所となるべきものがそこにあるということを感じさせるですね、そういう存在があるのであれば、私たちは孤独の中から交わりの中に入っていきたいと願うのであれば、その人にですね、私たちは少しずつ少しずつ近づいていくのではないかというふうに思います。そうした時にですね、一体私たちはこう空の星のようにですね、一体何を見てそこに近づくんだろうかなということを思った時にですね、まあ単純な言い方をしますと、この喜びのあるところですね、見上げた時にですね、自分の中には喜びは全く失われているのに、私が自分自身が欲しくてたまらないですね、喜んでいる笑顔ですね、喜んでいる姿というのをそこに見るときに、私が失っている光、彼らの中にある光、その光に近づきたいと思うのは普通の人の心の在り方ではないかというふうに思いますね。そうすると笑顔があり、目で見ると笑顔があり、耳にはですね、笑い声が聞こえる、そういうところにですね、私たちは離れようではなく、多くの人たちは近づこうとするのではないかと思います。ただ自分自身の心の在り方と、その星のような人たちとの間にギャップがありますから、そうそうすぐに中に入ってくるということではないと思いますけれど、でも光があるところには遠巻きであっても近づくようにですね、その一人一人が私たちに近づき、そして近づいた者たちは私たちが神を見上げて、神を賛美し、神に祈り、また神にあって交わりをするという、その中に入ってくることを通して、彼らはですね、東方の博士たちが星の輝きに導かれて、ついに御子イエス・キリストにお会いすることができ、そこで礼拝者としてイエス・キリストに対して捧げ物を捧げた、そういう人たちの仲間になっていくということではないのかというふうに思うわけです。ですから、私たちは自分たちがイエス・キリストのところに人々を導く星の役割をしているんだということを思った時にですね、一体私たちの周りにいる多くの人たちが私たちの中にいわゆる輝く光が輝く星を感じさせるものがおそらく一つには喜びを持って笑顔で生活をしているという、その人の姿ではないのかなというふうに思います。そして当然のことですけれど、私たちが喜びを持って生きることができる、笑顔であることができる、あるいはそういったことっていうのはですね、その笑うことができる、笑顔でいることができる、交わりということの中に置かれてこそ、私たちはそうすることができるわけです。そうすると私たちが笑うことができる、笑顔でいることができる、その時の交わりというのは何よりも私たち一人一人のことを心から受け入れてくれて、そして私たちをその交わりから弾き飛ばすことなく、どんな時でも迎えてくれるようなですね、いわゆる平安な交わりですよね、穏やかな心を持ってお互い同士が結び合っているという、こういう平安というのがそこには当然あるんだというふうに思います。ですから、イエス・キリストに導く私たちが星であることができるためには、私たち自身が平安な心を持ってつながることのできる交わりの中にいるということが大切なことであり、そしてその交わりは私たちに笑顔とさせ、そして私たちの口からは笑い声が漏れてくる、そういう交わりではな、交わりでなければならないんだなというふうに思います。ですから、私たちは星のようにですね、 この世界の中で輝いているというふうに聖書にありますけれど、できることであればですね、せっかくイエス・キリストにお会いすることができ、そしてイエス・キリストを中心とした交わりの中に導かれるからこそ、私たちの心の中には失われない平安と、そして平安の中にある交わりの中で、私たちが顔にですね現れる笑顔、そしてまた口から漏れる笑い声、そういったものが私たちの特徴となるということであるなら、どんなに素晴らしいことかなというふうに思います。もし私たちが誰かのことを拒否し、あるいは誰かのことを批判し、そしてそれが声になって鋭い言葉となったりとか、そういう状況であったならばですね、おそらくやっとの思いで上を見上げて希望を探そうとする人たちにとって、そのような光景、そのような言葉を聞いたときには、決してその教会の交わりの中に入っていこうとすることはできませんし、仮に入ってたとしてもそこにとどまることは難しくなってですね、やっぱりそこから離れていくということになるのではないかというふうに思うわけです。ですからそういう意味でですね、教会というところはどういうところでなければいけないのか、教会というのはある意味ではその勢いということが表せるために、大きな敷地にですね、立派なですね教会堂が建てられ、そこにはですね、もう高額なですねパイプオルガンであるとか何とかというものが整えられて、そこにはまたちゃんとした指導者によって指導された聖歌隊であるとかですね、あるいはまた美的感覚についてはプロであるようなものを招いてですね、いろんなデザインを整えてという、こういうところでですね、教会はすごい、なんかここには本当に神様がいるみたいだというふうに思わせるということがあったりするわけです。あるいは私たちはこんな働きをしてます、そのために教会の人たちがこう組織されて、こういうふうに、しっかりとみんなで、働いているのですという、すごいですねと、まあ、一種の軍隊並みですねみたいなところを、教会の見せ場とするということもあるかもしれませんけれど、でもイエス・キリストのところに、イエス・キリストにお会いすることができるために、それを導いたのはですね、星であって他のものではなかったということは、私たちはしっかり心に留めておかなければいけませんね。光り輝くですね、喜び、そして喜びに伴うですね、笑顔と笑い声ですよね、そういったことがある意味では星であることの印であったというふうに言うこともできるのだというふうに思います。まあ、そういう意味では私たちはこのクリスマスの季節、喜びという言葉が特に教会の中で語られ、また喜びを分かち合おうとする、喜びを中心とした季節を過ごしているという意味において、改めて私たちの喜びというところをですね、自分たちの心の中で確かめていきたいと、それを自分たちのものにしていきたいとこう思うわけです。皆様がよく知っている言葉の中に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。そしてその言葉、その後の言葉がまたさらに重要な言葉であると思いますけれど、父なる神様がですね、イエス・キリストを通して、イエス・キリストを与えてくださった父なる神様が、イエス・キリストを通して私たちに望んでいることは、いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝すること、これがイエス・キリストを与えてくださった父なる神様があなた方の生活であってほしい、そのような生活を生きることができるものとなってほしい、それこそあなた方が光となることのできるものであるという、こういうことなんですよね。ですからイエス・キリストが十字架にかかって私たちのために命を捨ててくださった、そのことを私たちが深く思えば思うほどに、 あれほど厳しい状況をイエス・キリストが受け入れて私たちのためにそれを追ってくださった、そのことを通して神様が私たちの中に回復させ、新しい思いとして与えたいと願っているのが、一人一人喜びなさいという話なんですよね。希望を持って常に祈りなさいという言葉であり、どんなことでもあなた方がちゃんと見るのであれば、そこに神の御手はある、御心が導かれている、だからそこに感謝すべき理由が必ずあるんだよと、私たちが自分たちの人生を全部肯定的に受け止めることができるように、このように導いてくださって、やはりいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝という、こういう生き方がもし私たちにできるのであれば、私たちはこれ以上にない幸せ、充実した思いを持って生きることはないと、このように言うことができるわけです。イエス・キリストを通して私たちのすべての罪、過ちが許されました。ですから過去に縛られる必要はありませんし、過去に重荷を感じる必要はないわけですよね。多くの人々はですね、過去のことを振り返って、その痛み、苦しみ、憎しみ、いろんな怒りとかですね、そういったことから解放されることができないままにですね、今日の一日が与えられているのに、これからの未来が与えられているのに、そこに向かって生きることができないという状況になっているということがあるじゃないですか。しかしイエス・キリストは私たちのすべての罪を許してくださいました。ですから私たちは過去から解放されたものなんですよね。そしてまた神がそのように私たちを憐れみ、私たちに将来を与えようとしてくださっている方であることが分かると、私たちが未来を見たときにはですね、そこには神様が約束を成就してくださる、私たちに本当の祝福を皆と共に共有することができる、そういう未来を与えようとしてくださっていることが分かるときに、私たちは未来を恐れるのではなくて、未来に向かって進むということは神様の約束が成就するところに近づくんだというのがありますから、私たちは勢いを持って前に進もうとするということもできるようになるわけですよね。ですから過去に対しての心の悔やみとかですね、未来に対して恐れとかではなくてですね、私たちが祈りと、そしてまた感謝を捧げることができるときに、初めて私たちは今生かされている、今というこの時ですよね、今生かされているこの時を喜びを持って生きることができるようになるということです。神はですね、皆様を過去においても愛したかもしれません。で、未来においても神の愛は体験することができるかもしれません。でも今神様が注いでくださっている、今注がれているリアルなその愛というのは、どこで私たちを受けることができるのか。それは今というこの時ですよ。神は今私たちを愛しておられ、今私たちと交わり、今私たちを助けてくださる方なんですよね。ですから私たちが今という時にとどまることができる時に、神の愛はいつも今日この時に私たちのために注がれているわけですから、そうすると私たちは今置かれている今という状況の中で、至るところに神の愛と恵みを見つけることができるものになると、私たちは心からそれを一つ一つ喜んで受け入れることができるということです。呼吸ができるということだけでも感謝して喜ぶ人がいたりしますよね。咲きかけのつぼみを見てですね、そこに喜びを感じる人もいるわけです。植物のですね、命の営みを見てですね、そこに喜びを感じる人もいるわけです。そして小川のせせらぎであるとか、風がですね、こうそよぐ草の音ですよね、そういったことにも喜びを感じるという人もいます。しかし考えてみればですね、私たちが喜びを感じることができる状態であれば、私たちの日々感じることのできる喜びというのはもう限りなくあるものだということが分かりますし、 身近な人たちとですね、こうして語り合っているというこの交わりそのものが嬉しくてたまらないということにもなることでしょう。過去から解放され、未来に対しての恐れでブレーキを踏んでいるようなところから、我々が解放されれば解放されるほど、私たちは喜びを持ってその日を生きることができる。その喜びを私たちが自分たちのものとするときに、私たちはまさにこれはイエス・キリストを通して私たちがそうさせてもらっているわけですから。ですからイエス・キリストを持つことができずにですね、そのような喜びを得ることができない人たちからすると、どうしてあなた方はこんなに辛い状況に置かれていてもニコニコしているの、今の時代大変なことが多いじゃないか、なのにあなた方は何事もないかのように喜んでいる、どうしてあなた方はそのように喜ぶことができるのか。我々はイエス・キリストによってという話になるわけですから、そうすると、そのような喜びを持って生きている、笑顔と笑い声で満ちている、そういう交わりにこそですね、人々は導かれて、そこでイエス・キリスト救い主なる方にお会いすることができるということであると、私たちは知るべきであるということですよね。そういう意味では私たちはですね、私たちが輝く星となるためには、喜びは常に私たちの中で守られていなければいけないわけです。そういう意味においては、私たちは喜びを守っていかなければいけない。私たちはですね、大切なものは大切なものであるだけに、それを私たちが守っていくという意識がなかったらですね、いつでも私たちの手からこぼれ落ちてしまうことになります。この世界を生きているとですね、聖書の言葉以外にですね、本当に自分たちにとって有益と思えるような言葉もあふれています。でもそういう自分自身が御言葉に耳を離してしまってですね、いろんな言葉に耳を傾け始めると、その言葉の洪水の中にですね、巻き込まれてしまって、私たちは御言葉を見失ってしまうことがあります。ですから私たちはですね、自分で自分の中にある大切なものを自分自身が守っていくんだという意識を持ってなかったら、いくらでもですね、この世の荒波の中で私たちは大切なものを全部失っていくということになっていきます。そのようにですね、いわゆるサタンとかですね、悪しき者というのは、私たちの心の中にある良いものを一人残らずですね、取り除きたいと思っているわけですから、取り除くためにはどうするか、それを取り除くために外側に立って私たちに言葉を入れてくるということですよね。その代表的な例がアダムとエヴァなんですよ。アダムとエヴァがですね、あれほど幸せだった、その交わりの世界を失ってしまい、自ら神の子であるという誇りさえも失ってですね、惨めな人間となって狭い心を持って裁き合ったりですね、するようになってしまったのは、彼らがですね、外から語りかける言葉によってそれを失っていたんですよ。ですからあの時に、アダムであってもいいんです、エヴァであってもいいんです、私たちは神様の子供です、ですから私たちが受け入れて、自分たちの中に受け入れることのできる言葉は父の言葉だけです。ですから父の言葉ではないあなたの言葉は、神の子である私たちが受け入れる言葉ではありませんと、意味が分かっても分からなくてもですね、神の言葉ではない、父の言葉ではない、子が聞くべき言葉ではないということだけをわきまえてですね、そして、サタンがですね、蛇がですね、語る言葉を全部退けたらよかったんですよ。それはイエス・キリストがこの世界に来られて40日40夜の断食をした後に、いわゆるサタンがイエス様を誘惑するために来てきましたよね。その時にもですね、サタンはイエス・キリストに対して言葉で仕掛けてくるんですよね。その言葉の自分の その土壌というんですか、その言葉を投げかけて、イエス・キリストがそのやり取りの中に入ってきてくれればですね、もう勝ち目があるわけですよ。自分の土俵の中に導いてきたから。でもイエス・キリストは、人はパンだけで生きるものではありません。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんですとはっきり言ってですね、私はあなたの言葉ではなく父なる神様の言葉だけで生きるものですと、このようにイエス・キリストははっきりということができたんですよね。ですから私たちがですね、与えられている喜びも、私たちにとって大切なものです。それを私たち自身が守ろうとするのでなければ、喜びを持たなければいけない私たちが、怖い顔をしたりですね、苦しそうな顔をしたりですね、悲しそうで辛そうなですね、そういう顔にもすぐになってしまうんですよ。喜びを持って笑顔でですね、笑い声をしてもいい、私たちの唇からですね、相手を怒鳴り相手を突き刺す、そういう言葉も出てくるんですよ。じゃあそれは誰がその自分自身の心を守らないといけないのか。それは私たち一人一人が自分自身の中の喜びを守るんだ。そしてその喜びを私たちの内から失わせるものを私たちは受け入れないんだ、退けるんだ、というこういう思いを持つことがないとですね、私たちはやられっぱなしということになると思います。で、多くの人たちは、ね、人間だからね、こんなこともあるようにと簡単に私たちがですね、喜びを失ってしまったこと、喜びと関係のないものを私たちが生きるときに、人間だからね、罪人だからね、しょうがないよねと言って自分自身の中に忍び込んでくる、この問題をどう排除しどう取り除いていくかということを考えて、そしてそれに対して祈り取り組むということではなくて、人間だから、私も罪人だから、しょうがないよねという一言で私たちは自分たちの中にある喜びを守ろうとするという意識を失うということです。これは家族であっても友に対してもその愛情をですね、その守ることができずに、相手に対して言っていけないこと、していけないこと、そういったことをしたときに、また私たちは言うんですよね。だから私は罪人だからね、人間だからね、しょうがないよね、だからイエス様が必要なんだよねと言いながら、私たちは自分たちの心を守るということをですね、全く放棄してしまっているということがあるわけです。ですからそういう意味でですね、私たちは喜びを奪うものをですね、取り除いていくということを、努力していかなければいけないということですね。これは、パウロがですね、私たちに愛ということを教えてくださった時にも、愛は寛容であり親切である、有名な言葉ですよね。そのことを言いながら、パウロは愛というのは命を守り命を生かすものだから、その中心は寛容と親切ですとこう言いましたけれど、命を守るためのその愛の心を私たちが守っていくために、私たちの中にあっていけないものもあるんだよって、そのあってならないものをあなた方は保ち続けてはダメだよという意味で、愛は寛容であり親切であるという、その話の後にですね、イエスキリあパウロはですね、そういう傲慢であってはいけないとかですね、妬んではいけないとか、高ぶりがあってもいけないとか、誇るようなことを持ち込んだらダメだよとか、そのように、こうあってはならないという言葉をちゃんとパウロは語っているんですよね。だからパウロは私たちに、あなた方の心は寛容と親切であれとこう言いながらですね、あなた方の心の中に受け入れるものが間違っていると、その愛そのものが損なわれるよ、高ぶったらダメだよ、感情的に怒ったらダメだよ、そういういくつかのですね、私たちが取り除かなければいけないことも語っているんですよ。で、そこのところを私たちが素直に受け入れて、私たちの日々の生活の中で 保つべきものを保つために私たちの中に受け入れてならないもの、受け入れてしまったもの、それを自分自身の中で発見して、それを悔い改めて取り除いていく、そのためのご聖霊の働きを心から求めていくということが必要なんだということを教えられるわけですよね。そうすると私たちはパウロのようにですね、ご聖霊が私たちの中に入ってくださって、その方が私たちを整えて変えてくださることを、心から願っていかなければいけない。パウロは御霊に酔いなさいというし、御霊によって生きなさいというし、要するに生活のすべてがご聖霊とともにありなさいと私たちに言うんですから、私たちも素直にそれに従っていくということができるものでありたいと思うわけです。御霊の実というのは愛と喜びと平和であると言いますよね。御霊が私たちに与えてくださるもので、それでは私たちはこの御霊を通して愛が与えられたらどうなるんでしょうか。受け止める力が与えられて豊かに与えることができるわけでしょう。そしてまた喜びがあるわけですから、笑顔になって、また笑い声も自分の口から出てくるようになるわけでしょう。そして平和ですから、本当に安心してそこにいることができる、平安をそこに持つことができるわけですよね。そしてまたその他にもですね、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これ御霊の実ですよね。その一つ一つがご聖霊を通して私たちの中で育まれていくときに、まさに私たちは多くの人々に対してイエス・キリストを指し示す、あるいはイエス・キリストに導いていく、私たちという存在そのものが星のように輝く、そういう存在になれるということじゃないですか。ですから私たちは聖書の言葉をですね、注意深く読み、それを自分自身のものとすることによって、イエス・キリストが来てくださった、そのイエス・キリストに導くためのバプテスマのヨハネがいた、空に輝く星がいた、また星のように輝くと言われた私たちの存在がある。ですから私たちがですね、本当にこのクリスマスの時にですね、輝いた星のような働きをすることができるのであれば、多くの人たちが私たちを通して、私の家族が導かれ、私の友達が導かれ、そして私たちの周りにいる人たちが導かれ、要するに私たちを星として認知することができる、そのつながりの中にいる誰であっても、私たちを通してあなたをそのように輝くものとさせている、その存在に私もあやからせてくださいと、そこから一人一人が教会の門を叩くとかですね、聖書を一緒に学ぶとかですね、そういったことが起こるのではないかというふうに思います。そういう意味でですね、クリスマスの季節、私たちはイエス・キリストを中心として、イエス・キリストが主人公として、こういうクリスマスの祝いをしているんですけれど、でも現実にはですよ、現実にはそういう形でイエス・キリストをですね、多くの人たちに伝えてもですね、イエス・キリストとお会いするところには誰一人来ることはできないということもあるかもしれません。なぜならば、本当にイエス・キリストのところに導くのはですね、星のように輝く存在があってのことであるということをぜひ心に留めていただいて、私たちはですね、このアドベントの時、多くの人たちにイエス・キリストにお会いしてほしいなと思うわけです。それでイエス・キリスト、イエス・キリストとこう言うんですけれど、でも人々はイエス・キリストを直接指し示してイエス・キリストのところに来るのではなくて、星を見て、星に導かれてイエス・キリストに出会うということですね。そういう意味では 実節にありますように、彼らはその星を見て非常な喜びにあふれたとありますから、ですからイエス・キリストを喜ぶ前に星を見てですね、非常な喜びにあふれたとありますから、ですからその喜びが与えられたことによって、彼らは実際お会いしたイエス・キリストのもとにひれ伏すものとなったということ、もっともっと私たちはお互いが星になることをですね、願い、星になるように歩んでいきたいと思います。そういう私たちのもとに来る人たちは必ずそこでイエス・キリストというプレゼントをいただくことができますし、またその喜びを見て近づく人たちはそのことを通してイエス・キリストにあるですね、喜びとかですね、感謝とか、そして祈りとかですね、そういう一つ一つをいただき、なおかつ同じ神の家族としての交わりの喜びも得ることができるということですから、ぜひお互いですね、そのような尊い役割が与えられているものとして、クリスマスを導かれているんだということを心に留めたいと思います。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たち一人一人は自ら喜ぼうと思って喜べるものではありません。自ら輝こうと思って輝くことのできるものではありませんけれど、しかしイエス・キリストについにお会いすることができたことを通して、私たちはこのような喜びに満たされたものとなる、その恵みの中を生きることができること、それを教えていただいております。まさにまたそのように私たちが生きることが多くの人々とイエス・キリストを結んでいく、あの星の役割をすることであるということも思わされます。どうぞすべてキリストにある者たちが心の中に、生活の中に喜びを豊かに持ち、そのことをもってこの世界における星として輝くことができますように導いてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。